2006年5月から大体10年やってます。しか
も、ブルーノ、リーゼロール。
珍しく3人揃って、うん、
あ
そ
うだ、ね、あ前回は本間さんいなかったね。
あれ本間さん前回いなかっただけだよね、
う
ん、
そうですね。前前回はブルンさんがいなかった。
2週間ぶりだと本間さん老けたね。なん
か一気にね、
一気に老けたね。
今日だからメガネしてないし、
あ変な、いつも以上に貧相だし、
ヒゲ生えてるし清潔感一つもないやろ
と。ニットもかぶってるし、須藤さん買ってくれ。
わかんない、
しかわかんない、俺たち
わかんないし、あんまり言うべきじゃない
よ。俺たちの引き出し、ニット帽イコール楠野さんって、これはもう言えません。
喋ったことも
ない。何もないですよ。何の意味もない
です。なんでそんな疲れ切ってるんですか。
疲れ切ってる、まあないんですけど、ちょっとまあ風もやっぱり
寒い。だって色白いな、2週間合わなかっただけで。
寒、急に冷え込んだのと、やっぱりいろいろね、その天候も悪かったですから、あの気圧、あと気圧に弱いです僕、その気圧の変化に。
そのまま日比谷公園に住んでてもおかしくない。
まあね、
そんなだからあれですよ、ね、ブルーンさんはここに来て急に野球の結構気にし始めて、ね、
だって今日だって10月23
ですね。
今だってもうこの裏で
クライマックスシリーズ
やってるんだよね、広島横
浜。今シーズン広島に無関心だったくせにカーブに、ね、
無関心ではないですよ。全然関心ない。
今日で決まる。
いや今日でどっちかが大手。4シリーズ進出中。2勝2敗同士。
みたいな感じで。
いや気になるけどまあね。
急にですよブルーさん。急にエンジンがあった
から。いやでもね、はい、あ今日で、
はいはい、
まあ1勝アドバンテージがあるから、
はいはいはい、
クライマックスファイナルステージ広島 DeNA が今日で3試合目でしょ。
はいはいはい、
過去2試合、
はい、
見てません、うん、全く。
ここあれほど広島ファンでしたよね。あれ去年優勝してから急に熱が冷めましたよね。
なんか雨降ってんなみたいな。
今6ね、6ら4対3で負けてる。はいはい、
なるほど。いやここは見とかないと。まあまあね、
まあでもやっぱり、
うん、
2年連続優勝の可能性あるって感じですか。
いやもうした、
もうした、はい、まあ、クライマックスシリーズ
って、あーそう
か、素人の方には分かりづらいシステムで、まあ、そんなことも
進出をかけた、
かけた戦いをやってるというところでございますけども、はいはいはい、まあ、10月も末じゃないけど、
うん、まあでももう10月ですよ、10月、
ね、
う
ん、いやなんか今日リポストで仕事していたら、アルバイトの子が、
はいはいはい、
しかさ、お菓子とかって食べますって言われて、別に食べないこともないけど、
はいはい、
でなんか
何のお菓子、
ハロウィン仕様のさ、なんか、
ね、
袋になんかよくわかんない、ハッピーターンとか、はい、なんか入ってるのよ、なんかいろいろ多分その子が作ったんだろうね、
もう作ったの、
詰め合わせを、
詰め合わせを、それでじゃあこれみたいな感じで、
うん、
ありがとうと言ってけど、なんでこいつお菓子配ってんだと思って、
ハロウィンだからでしょ。
思ったわけで、だってハロウィンにして早いっしょ、そしたら
ハロウィンいつ、10月30日、
10月30とか
31日だじゃね。でも今はもうね、9月入ったらハロウィンみたいな空気でしょ今は、
この、まあね、そうですから、もうね、もはやね、
日本はもう、
いやそしたらさ、うん、俺知らなかったんだけど、うん、人づてに聞いたら、うん、どうやらその子、うん、今日アルバイト最終日だったらしい。だったら今日で終わりなんですって言えよっていうところなんだけど、ね、お菓子だけ渡すわけ、
ねぎらいの一言ぐらいよね、
まあ、ただ俺その子、うん、バイトの今いる日本人のバイトの中では、うん、喋る方だけど、うん、言っても2週間に1回喋るか喋んないかぐらいの、
まあまあね、バイトの子だとね、
はい、いやそれで、うん、昔だとさ、うん、日放送アルバイト結構多かったじゃないですか、各デスク、ね、デスクに1人いて、ね、各番組に1人いて、だから昼のワイド番組には必ず1人ついてて、ね、でオールナイトはオールナイトで男のアルバイトが各曜日ついてたじゃないですか、
うん、大学生よね、
はいはいはい、今思うとあいつそんな仕事してなかったけど、うん、大学生のバイト。でもいると便利なんだよね。
まあ、コピーとか。
コピー頼んだり。
急なコピーとか。
なんかいろいろありましたね。
それこそ、ちょっと悪いけどコンビニ行って、うん、タバコ買ってきてみたいなのとか、お願いできたりとかして。
うん、まあ、仕事じゃないんですけどね、それは。お弁当買いに行った
り、
ね、
俺もそれが頼んだことない。自分の仕様のタバコは。
お弁当とかね。
はいはい。
お台場時代は、
そうですね。
店に
買いに行ってもらったりとかしましたけど。うんうん、あとさ、もう今やそのアルバイト自体がなくなりましたけど、うん、 電話受けのアルバイトっていうのもありましたからね。
もういないんだ。
もう電話を使わないじゃないですか。
は
いはい、和田アキ子さんの番組は未だに電話を受けたりとかしてる。いい結構だから昔は
たまらじもいたんや。
たまらじもいた。ある時からなくなったけど、電話をリスナーから電話を受け付けるっていうので。うんいましたよね。
いたね。
アルバイトの子。
テレセンでしょ。
はいはいはい。
テレホンセンター。
テレホンセンター。
もうあそこでいつも俺作業したかったのにさ、カマラジ近づくとみんな出社してくんだよ、ね。
大学生。電話系のバイトが。
でもどかなきゃみたいな。
そっちがメインだけどね。会社的には。
いやそれで言うと、うん、例えばさ、うん、なんだろうな、俺がやってた番組とか例えば土曜日の朝の番組とかの、うん、テリーとさんの番組とか電話受けたりすると、はいはいはい、やっぱさ土曜日の朝とかってさ、うん、ちょっと人集まりづらいっていうかさ、うん、パターンがあるのよ、うん、なんつうのやっぱ夜ならさ当時だからすげえお金あったよね、まあ、夜さ電話受けのバイトに車検出したもん ね、
ね、ありえないでしょ。
ありえないでしょ。
人数もねそこそこいた気がする、
ね、たまらじ行ったら 7,8 人来てたから、
う
ん、
そうだよね。
それ全員車検出して返したんだから、だ
レーティングとかになるともっとね、
そうそうそうそう、
いっぱいいました
よ。いっぱいいましたよね、うん、それで土曜日の朝なんかさ、うん、みんな来たがらないじゃない、うん、でそんな時にだから当時伊藤の親父の番組のアルバイトやったのが、はい、まあ、この番組を時々話す、うん、今やもうね宝塚ジャンキーとしておなじみの綾子っていう、まあ、俺の妹分の作家みたいのが、うん、当時また大学生で週に1回、うん、その伊藤の親父の番組の、アルバイトで入ってるみたいな感じだったんですよ、はい、でそうなると、うん、綾子の大学生のつって慶応大学ですから、はい、あいつ、うん、その慶応大学のルートで、うん、お前ちょっとそう、うん、あの高橋由伸同級生ですから
そうか、
で綾子、うん、お前ちょっとよ友達で電話明けで呼んでこいっつって言って、はいはいはい、集めるわけですよ、うん、そうすると綾子さん今でこそ宝塚が大好きですけれども、うん、その前はもともと大学生時代はビジュアル系大好きでしたから、
まあ、爆竹、
爆竹大好きだもんね。
爆竹が9割みたいな感じ で、ね、
で耳に13個ぐらいピアスつけてましたから、うん、そうすると綾子にちょっと電話系のアルバイトを集めてこいっつって言うと、ビジュアル系好きのやつばかり集まるんですよ
まあね、友達に声かけると似てる人がね、
急にライブハウスみたいになっちゃう。
そうそう、そうするとあの電話明けのところが、うん、あの横並びでグレーのコスプレをしてるやつばっかりとかなってるんですよ
コスプレで仕事しに来るんです
。そう、土曜日の朝からグレーのコスプレしてるやつばっかりとかになるんですよ
まあね、やっぱり普段からそういうなんか近づきたいみたいな、
で、その点だから、うん、結構綾子さんは優秀なのは、うん、後にだからビジュアル系好きが高じて、はいはい、うん、アリーナ37っていう、ビジュアル系専門誌の編集に行きましたからね、綾子さんは。
はいはいはい、ビジュアル系専門なのあれ。
そう、まあ当時ちょうどそっちに、
はいはい、
アリーナ37行った頃ですかね、
はいはいはい、
それの
いろいろやってたと思いますよね。
で、あとね、何人かレコード会社入ったりとか、もいて、
あやこさんの紹介、
あやこの紹介じゃなくて、その子はその子で、だから、うん、はいはい、そのビジュアル系好きから音楽会社、レコード会社受けて受かってみたいな感じでいて、まあまあアルバイトの子もね、いろいろ日本で働いてても、うん、その先いろんな人生があるし、まあそれこそばったり業界で会うことも時々ありますからね。
まあ確かにな、あれ
みたいな、
あれみたいなさ、
ただもう大体思い出せないですよね。
そう、
どっかで見た気もするし、
そう大体思い出せなくてその時に限って向こうが覚えてたりとかするわけですけど、まあそんな中ですよ、10月も半ばから下旬に差し掛かりまして、うん、しかしちょっとですね、先週から今週バタバタしてまして、忙しい時って嫌なスケジュール感になる時あるんですよ。それが先週の水曜から木曜の感じで嫌な感じだったんですけど、まあ石川ちゃん家中目黒じゃないですか、うん、でまず先週の水曜日、まあまず台本を書きに3時ぐらいに一旦日本放送に行く、うん、でその後昼の、で、その後夕方5時から中目黒で打ちます、
はい 家で書けいいじゃん。
いやもうそうでしょ、だってい
やいや
わざわざ行く人がまずないでしょ。
もしくはファイに行っていいな。
日本放送でほらメールとか見たりしなきゃいけないからさ、日本放送の番組のメール日本放送でしか見れないじゃない、だからもう行きたくねえなと思いながら一回 LF 行き、はい、亀倉まで戻ってき、うん、して LF に戻って、また台本引き続き書き、うん、それで夜、収録が1本あり、うん、でそのまま乃木坂46周囲さんのオールライト朝までやり、その後またビーチ君の采配ですね、絶妙に嫌な時間帯、うん、昼の12時からチョコナイの収録って見えてきたんですよ、うん、それで、朝5時とか5時半に周囲さんの番組終わってから、そこからチョコナイの台本書き始める。でまあわよくばネットカフェでも行って一眠りしようかなと思ったら、う
ん
う
ん、危ないな、
書き終わったのがちょっとまあ自分の中の調子も悪かったんでしょうね、うん、12時から収録で書き終わったのがね10時半だったのよ。
いやもう怖い、
危ない、
いやいやもう絶妙じゃない、1
時間半ですよ、
絶妙に寝れもしないし、何するわけでもない、
う
ん、ね、
でまあ、ちょうど会社動き出してるし、
はいはいはい、いや俺も探したよ、うん、ここは漫画喫茶行くとか、うん、漫画喫茶ネットカフェに行く場合じゃないと、はい、一番いいのは会議室で出るだと、だけど会議室、早
くはビーチさんが起こしてくれる、
そうそうそう、うん、会議室どこも空いておらず、うん、かといって何するわけでもなく、うん、だったらぼーっとネット騒ぎしながら順次収録始まるのを待つみたいな、
は
い、
うん、そうだね、
で2時間ぐらい収録して、はい、2時に終わるじゃないですか、うん、次のスケジュール5時、夕方あ
3時間
5時に、うん、祖師ヶ谷大倉、
多い
祖師ヶ谷大倉、
小田急、
小田急
線端っこだよもうね、もう端っこっていうか狛江の手前だから
、ああ遠い
で、駅からまた歩くところでちょっと打ち合わせってことで、まあ1時間見た方がいいですよ ね、それで言うと4時に出なきゃいけない、今2時、2時間時間が余ってる、寝れないですよね、
またこう電車で寝ても怖いし、
はいはい、小田急線なんかうっかり ね特急みたいなの乗って、ね、電車出ちゃったらとんでもねえとこまで連れてかれますから、
箱根だっけ、
最悪箱根まで行っちゃいますよね、なんならば小田原とかまでは行きますよ ね確実にね、
厚木とかは行っちゃう
よ、厚木とか行っちゃうよね、うん、そうなると寝れないから、うん、とりあえず食いたくもないから時間潰すために飯を食うみたいな、
食ったら食ったらまた眠いっていう
のね、そう眠いんだよね、
うん、隙間埋めなきゃいけない
そう、そんで、打ち合わせして、うん、で2時間ぐらい終わったかな、うん、だから夜7時ぐらいに終わりましたよ、はいはいはい、次の予定、うん、夜10時からちょっと次第の、うん、なんつうの、
あ
パーティー、
まあ、なるほど、
顔を出しに行かなきゃいけない、で家帰って、うん、一旦家帰ろうと風呂入りでと思って、それで8時、で風呂入る、なんだかんだか、なんだかんだ、21時、9時、寝れない、
いや眠いで、もちろんもう当の昔に眠いですよね、出
してくんねえな、
眠いですよ、まあそんな一日がありまして、まあ今日も今日で、まあ昨日もうこれさっきブルースもチュルッと話したけど、ああもうこれ少年入れて時間割いて台本書かなきゃダメなやつだなっていうやつの台本、昨日の夜の8時ぐらいから結果13時間ぶっ続け
ですよね、大変な時は本当に
大変な時、それ書かれる時ありますよね、で、まあね、書いたわけですよ、でまあ今日のスケジュールそれで家帰って、まあ、10時ぐらいじゃない、5時ぐらいやったんですけど、朝10時ぐらいやったんですけど、次4時から打ち合わせ、なんかちょっと5、6の打ち合わせみたいなのがあったんですけど、はいはいはい、公開録音打ち合わせだったんですけど、まあイベントとかで、時たまありますけど、この会議って打ち合わせ、俺必要ねえんじゃねえかってだけ ありません、
まあ、多々あるんじゃないですかそれは、ま
あ、
それ別に俺ら以外のスタッフさんも感じることあるんじゃない、
あるあると思うよきっと、まあね、あれこの程度の打ち合わせだったら俺のこと呼ばなくてよくねみたいな、
後で別に報告してくれれば
いい、いやいやお弁当何個ですかとかそういうことはさメールとかでよくねみたいな、まず顔合わせなくてもみたいな、ね、会議あるじゃないですか、
はいはいはいはい、
でまあ今日の会議はそのだから俺と、 ディレクターと、うん、だからその番組のね現場の人間と、うん、あとまあ日本放送 この編成部だとか、うん、営業の人だとか、うん、あるいはあとアーティストの方がご出演される番組だったので、うん、レコード会社の人とか、
うん、じゃあ結構大人数、
いらっしゃる感じだったんですけど、うん、途中、うん、おいまあまあそもそもごめんね10分遅れたろ
ね、
10分遅れたのよ、うん、で、まあ、10分遅れて入ったで、はい、まあまあもう始まってたんですけど、はい、どうやらその10分の間で番組の現場の制作サイドの人間の話としてはそのわずか10分の間でもう話すこと全て話し切ってた。
なるほどなるほど。いいね。じゃあもういいよ、
もういいわ、
もう開きでいいよ
ってなったじゃん、うん、でさ、はい、お弁当の数はエクセスかみたいな話が始まってるわけですよ、あれ俺これいるかなこの会議って思ってて、はい、まあ得意のショートメールで、
はいはいはい、
ディレクターがちょっと席離れたとこいたんでショートメールでこうやって、うん、こう俺たちこの会議いるかなみたいなのを送ると、
まあね、
ピッて送信を送すと、はい、数秒後にブルルってこうなってる振動してる音がして、はいはい、でまた向こうからいらないっすよねみたいなのが返ってくるみたいなのを繰り返してたんですよ、
たまに会議終わった後見る人いるからね、
そうそうそうそう
その場で見てくれて
る、まあでもやっぱりその会社っていうものはそういうもんなのかなみたいな、う
ん、どの会社でもあんすかね、
集めちゃうみたいな、
はい、でまあまあそういうちょっとしたいたずら心でそういうのをやってたわけです、うん、やり取りしてたわけです、はい、したらですねそのちょっと席の離れたとこにいた、うんはい、レコード会社の女の人がチラチラこっち見てて、うん、やべえ気づかれたか俺たちがそういうのやってんのと思って、
ちょっとこの真剣な現場で何やってるんですかみたいな、
さっきからちょいちょい俺とディレクターの携帯がブルブル震えるわけ、
いやまあ気づくでしょうねなんかやってんのは気づくでしょうけど、
で二人とも携帯触ってるし、はい、やべえあの女に気づかれたからなと思ったわけです
よ、うん、で多分ニタニタしてますよこれは、うん、やりとりしてたら
どっかで出ちゃってる、
ね、出ちゃってる
表情に、
ほんで、うん、ちょっとなんかあなんかそろそろお開きみたいな感じになりつつ、うん、ちょっとなんか先方に渡すものがあるから取ってきますみたいなスタッフがいて、うん、ちょっと待っててくださいねみたいな、うん、ちょっと小休止みたいな感じの時間だったのよ、うん、したらまあ俺遅れてきてから、うん、じゃあ今の隙に鹿さんも名刺交換をみたいな感じで、うん言われたんです、うん、したらでまあ名刺交換してったんですけど、うん、そのさっきのね、うん、レコード会社の女が、うん名刺くれて
レコード会社の女呼ばわりひどい話してまあまあまあ、まあ、
レコード会社の女が名刺くれてパッて見て、はい、お前電話受けのバイトだったじゃねえかよ、
名前でわかるぐらいの、
もう10年以上
それで見てた
のか、それでチラチラ見てて、で俺実は前にも一回ね会ってんだよそいつに、レコード会社の方で、ほんで久しぶりです石川さんみたいな話になって、なんだよバレてなかったよかったと思って、
いや今レコード会社やってんだ、
レコード会社
働いてんだ、
もう別に言ってもいいと思うけど、うん、ABEX ですよ、
お
ABEX でプロモがやってて、あやこと同級生とかとかそれぐらい年齢だから、アラフォー近くじゃないですか、うーん俺だから一回その前にやったの、うん、多分だけど今思い出したけど、それこそブルーンさんとニコ動で清原さんの番組立ち上げるときに、うんはいはい、確かそいつ、清原さん ABEX じゃないですか
そいつ
って
その方ね、
今別にテレセンバイトじゃないから
多分あとそこそこの地位でしょうね、そんなの全体会議に呼ばれる
のか、じゃあ ABEX 長いのかな、
長いんじゃない、だからその時清原さんの番組立ち上げる時かなんかに、
そっか清原さんそっか ABEX だったもんね、
うん、だからもう6年ぐらい前に、その時に久しぶりに会ってんのよ、だから下手したらそれ以来とかね、
清原さんと黒夢がそっか ABEX、
そうそうそうそう、出
してたもんね、
でもまあ扱いはバイトと変わんないっすよ、
いやいやいや
なんかとりあえずなんか DVD、うん、そのアーティスト方の DVD、はい渡されて、はい、それを、まあ、ちょっと何曲かそこであのイベントの中で試写しようみたいな感じだったんだけど、はいはいはい、おいちょっとお前っつって言って呼んで、うん、この中で面白い楽曲3つ教えろっつって言って、
面白い楽曲とかないですから別に何を思ってんの面白い楽曲なんて まあまあその紹介するとしたらふさわしいと思う産業。
私もネタになるよ。
そうそう、ネタになるやつ3つ選べやつって言って、うん、俺見ねえからつって言って
まあまあまあでもやっぱり活躍してるんですね。
レコード会社に行くパターン、うん、たまーにあるよね。あとさ、はい、前もこんな話したかもしれないけどさ、うん、そのマネージャーさんとかレコード会社の人がさ、違う会社に行ってて そこでまたばったりで何してんすかみたいなこととかって時々ない？なんか
いやだからその覚えらんないし、うん、人を覚えて、まあ人だけなんとなく覚えて、
はいはいはい、
で会社名とリンクしてないから、
はいはいはい、
もう分かんないです
よ。分かんないですよね。
あった気もするし、あってない気もする
し、あってない気もするし、
名前のなんかこのごなんすかね、字面だけ覚えてるとか、
字面だけ
名刺を切った瞬間のこの字面だけ覚えてて、ただまあどこの誰だか分かんないしみたいな、
結局どこになるか分かんないんだよね。ということでいってみましょう、はい、石川
マ
ップルンの
B サイドライブ。
学校や職場とは違う、もう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ。
ということで改めまして構成作家やってます石川キトル申します。そして
はい、おめです、はい、
ブルンです。
まあまあそんな中ですね、
いろんな人が頑張ってます、
はい、今年もですけども、うん、楽屋ニュースくんのメールで気づいたんですけど、
はいはい、
誕生日
おめでとうございます。
え
あーそうか、
43ですよ。いち早くこのメンバーの一番最初に43に会いになりまして、
おめでとうございます。
21だったかな、
か
だったかなとかはね、
自分のね誕生日券覚えなさい。
やべえな本当に。
やばいでしょ。もう40。
いやもうここね全員40超えたじゃないですか。
まあね、はい、やばい。
やばいですよ。V の後やばいですよ。
まあだ普通に考えたらね、はい、もう何信じられないぐらいのことですよこれは。
いやいやマジでさ、毎年こんな話してるかもしんないけど、俺40過ぎて独身でいると思ってなかったよ、若い頃。
いやで下手したらに、ね、10代で高校卒業してすぐ結婚する人もいるわけだから、
ね、
うん、いや結婚将来学生の頃とかさ、多分将来的に結婚するんだろうなって思ってたよね、相手がどうしてたか分かんないけど、い
考えなかったね、想像できないじゃない。
でも普通に考え具体的には考えないけど、
はいはいはい、
絶対するもんだろうと。
まあ普通に、
いやそういう確信もなかったね。
えブルさんなかった
とか一個だな。
確信にあの結婚に関しては
結婚が確信に変わんなかった。
かかんなかった、自信が確信に変わんなかった。
いやなんかでもやっぱり田舎、まあ特に山形とかだと、はい、そういうもんなんだろうと思う。
だからもうなんか周りで身近で結婚するやつとかいても、
うん、
なんかすごい遠い出来事みたいな。
遠い出来事
って感じだった。
SF みたいな感じだった。SF の中の出来事みたいな。
いやだから全然そのなんか驚、なんか自分に置き換えたりしなかったけど、やっぱ最近この、ね、40ぐらいなってからちょっとあれだよね、自分もやべえみたいな感じ、追い詰められる感じにはなってきたよね。お前別に追い詰められるっていうか、まあ
まあ周りを見たら
追い詰めてもないんだけど、
うん、確かに俺も口で言ってる追い詰められてはねえんだけど、
別になんか他人は他人、俺は俺みたいなとこはちょっとあるかもしれない。
だけど確実にさ、時間が過ぎれば年を重ねちゃうわけじゃん。
そうも知らんないなっていう気持ちと、けど俺は俺だしみたいなとこもあるし、
あれ俺やべえな、
その狭間だね、
43でもなって家庭も持ってんだっていうのは結構客観的に、この人やべえ人だなと思ってんだよ。
だからやっぱりもう社会的信用もないです
ね。ないですよね。
もともとないでしょ。
もともとないです
よ。ないけど、
ね、
結婚してそれは得られるもんだろう。
結婚してる方がもちろん
得られるんだ
じゃないですか。
いや同じこんなクズみたいな放送作家でも、うん、結婚してるってだけ世の中ってなんかちゃんとしてるって思いがちだよね。
まあまあね、確かにその
勘違いだよそれ。
本当だよね。
いやでもやっぱりね、指輪してるだけで全然違うじゃないですか。
指輪してるしかじゃん。
ドクロのシルバーアクセじゃなくて、ドクロのシルバーアクセ以外の指輪です。
ファッションアクセじゃなく。
まあね、やっぱり結婚指輪してるだけで、
あまあね、
あいやいや、
あそっち側の人間かみ
たいな。いやいや、その中で、ね、もう俺ますます自分やべえなと思ってる。まあ結婚して、この年になったら結婚してないっていうのはやべえなって思うじゃないですか。俺 今自分自身すげえやべえなと思ってるのが、今俺が一番興味持ってることを埋蔵金
埋蔵金
いやいやそうそう、俺たちさ子供の頃さ、うん、三浦とかはもう分かんねえと思うけど、うん、TBS だよなあれな。
あーそうだやってたね、
糸井重里さんが
やってた
徳川埋蔵金を探すっていう
あったわ
のが、うん、機種特番の半年に1回ぐらい、うん、春と秋ぐらい必ずあるのよ、うん、
これはね、まあそういう時代だったんです
よ。小松さん見てた？
見てましたね、田舎でもやってましたよ。
だって またさ多分相当視聴率取ってたよねあれね。
そうかもね、未だに心に残ってることは相当話題にもなってたしね。
そうそうそうそうそうそう。ブルさんも見てた？
いや俺は見てなかった
僕見てましたね。なんかいろんなとこ掘り返したりとかして。
はいはいはいはい。で見つかんねえのよ結局。
それなんかドキュメントで売ってるの？
いや多分もう分かんない、物としては出てない
もうちょっとバラエティ寄りの。
あでも今思えばあれを、うん、いわゆる僕ら世代というか、はいはい、まあ、僕らはもうガキじゃないですか、うん、ガキ以外の人がどういう目線で見てたんだろうっていう、
そのだから、うん、いいように騙されてたのかもしれないよね。演出に期待を持たせられて毎回毎回見つかんじゃねえかって今思えば見つかんねえんだよ
ただまあもちろんネットもない時代だから大人すらこれ下手したら出んじゃねえか
って、
まあ、
だからその煽り方がうまかったじゃん。
だからそれもっと言い始めると元気が出るてるんですよね。
あまああのね、葉っぱとか
伊藤の親父が仕立て上げた8月のペンギンっていうなんか謎の怪盗団がいるっつって俺テレビ見ながら怖がってたからね。
あと大ぶっこん
大ぶっこ
んなんか仏像がすげえ動くんでしょ。
そう
移動してるみたいな。今思えばわけわかんない
でしょ。いやそれでその徳川埋蔵金見てたからさ、俺たち多分埋蔵金がさどっか根底にロマンを感じるとかあるじゃない。
あとまああれですよ、はい、そのちょっと埋蔵金と違うけど、うん、ノストラダムスの大予言世代だから、うん、本当に世界終わると思ってましたよ、ね、予言で世界終わるんだって。
はいはい、いやそんで俺のそのね眠っていた埋蔵金に関する興味に関して、うん、何が火つけてくれるかっていうと、うん、トースポですよ。トースポ
ートースポそういうのねそういうネタは強いですから、ね、
トースポ今週一で埋蔵金の連載やってるんですよ、うん。
でも糸井さん関係なし、
糸井さん関係なしに埋蔵金ハンターみたいな人がなんか関東だとこことここの埋蔵金の伝説が本あの真実味を帯びているみたいな。
だってうん、都市伝説の関さんも、うん、ブレイクする前トースポで連載してたのね、その都市伝説の、
はいはいはい、
だからトースポ結構そういうなんかミステリー
なるほどね、
ムー寄りの月刊ムー寄りの
はいはい、ムー寄りの新聞ですからね、トースポって
そういうね、うん、記事も楽しいよね。
しかしだから43歳の今年はですね、うん、その埋蔵金をぜひ誰かにお金を出してもらって埋蔵金を探したいと思いますスポンサー募集してます埋蔵金探しのための
いいね、大逆転結婚できる
あるかもしれないそれか死ぬまで埋蔵金を探し続けるか。
アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
三浦、このジングル打つんだったらちゃんと9個振れ俺たちも分かんねえんだから終わりがいや子供騙しだったのかな、あの徳川埋蔵金って今思うと。
でもまあ、うん、当時どうですかね、テレビ局予算もあって、
はいはい、
でまあいね、当時の感じでめちゃめちゃお金かけてるのが伝わってきたから、
伝わってた伝わってた、
だからこれは本当にあり得るんじゃないかみたいな。
だから糸井重里さん自身は半笑いでやってたのか、うん、本気でやってたのか、うん、どうなったんだろ う、
まあ確かに
糸井さんはでもあれじゃないの、ちゃんとやってたんじゃないの、
ちゃんとやってた、真剣だったのかな、うん、
真剣やってたんじゃないの。
だから元気が出るテレビは、はい、もう完全にあのバラエティだね。
本当 ね、元気が出るテレビのいろんなことを信じてた俺が本当ね、ぶん殴ってるだよ今。
DVD
に踊らされた。
レンタルとかもあるかもしれないし、見てほしい。しかも元気。
ま、8月のペンギンがうちの町に来るかもしれないと思ってたから。8月のペンギンって何だったんだろう。
結局何なんだ。
言葉だけ覚えてるんだよな。